皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、主の平安。聖書の箇所は、ヨハネの福音書14章25節から27節、お読みいたします。このことを私は、あなた方と一緒にいる間に、あなた方に話しました。しかし、助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。第一番目の質問は、弟子たちは助け主である聖霊様によってどのように助けられてきたでしょうか。まあ彼らは、現実的にイエス様が十字架にかかった時に大きな失望と挫折の中に今後自分たちはどう生きたらよいのかわからないほどの不安と心配とまた痛みの中に置かれました。まさに暗闇の中に自分たちがいるかのように今まで光り輝いていた希望がすべて見失ってしまって彼らの心の中にあるのは今までの3年半は一体何だったんだろうかという嘆きでありました。失望でありました。そんな時に聖霊様は彼らを助けるお方として、助け主として彼らに働くんですね。まあここでイエス様が具体的に助け主、聖霊様がどのようにしてくださるかを語っています。すなわち、聖霊様は弟子たちにすべてのことを教え、またイエス様が弟子たちに話したすべてのことを思い起こさせてくださるのだ。ということなんですね。イエス様の復活を通して、彼らは新しい生き方へと導かれていくのですけれども、その中で、次第に彼らの心の内に、聖霊様が働きまして、イエス様から教えられたことが何であったか、また、当時は全くよくわからなかった、疑問に思われていたイエス様の謎のような言葉が、次第に彼らの中に、はっきりと、ああ、このことを意味していたんだ、とわかるようになっていくプロセスが、あるんですね。それらの働きを皆聖霊様によるものだとイエス様はおっしゃっているんですね。もしこの聖霊様の働きがなければ、実は復活されたイエス様すら彼らを見ることができなかったと言っても言い過ぎではないかもしれませんね。聖霊様を通して彼らは目に見える形において現れてくださったイエス様のその愛の心をはっきりと知って、彼らは触りませんでした。でも信じました。彼らはイエス様が蘇ったというその事実を彼らは御霊様の働きの中で素直に受け入れることができた。だからあの疑い深いトマスも自分はイエス様の手の釘跡に指を入れたり脇に槍で刺されたその傷跡があればそこに手を入れなければ復活したイエス様など信じないと言っていましたが彼もまたイエス様が具体的に彼の前に現れた時に心から私の主私の神よとイエス様の前にひれをしましたね。これ皆聖霊様の働きなのであります。そして復活したイエス様を通して彼らはいよいよイエス様の真理を心の内に御霊様によって教えられていくのであります。またこの質問の中でイエス様の歩みや教えを記した福音書が信頼できるのはどうしてですかと質問がありますけれどもこの福音書は御霊様によって教えられ、また悟らされた弟子たちが、マタイであり、あるいはペテロであり、彼らが語り、また記したものだからですね。御霊様を通して記されたこの福音書、だから信頼できるのであります。だから御霊様を与えられた私たちは、福音書を通して、イエス様の愛を、聖霊様の慰めを、父なる神様の偉大さを知らされていくのです。聖霊様が、実に今私たちこの時代に生かされているクリスチャンにとってとてもとても大きな大きな働き手なんですね。だからもう一人の助け手と目には見えません。でも聖霊なる神様はあなたのうちに宿り、あなたの内なる人を作り変え、あなたの心のうちに神様の働きを敏感に受け取っていく霊的な豊かさを与えてくださる。育ててくださるんですね。適用に入りますが、異端やカルトはどうして生まれるのでしょうか。ペテロの第二の、 ペテロの手紙第2の1章の20-21節を見てみましょう。ペテロはこう書いています。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち、聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら、預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。聖霊様によって導かれた人々が、誤りなき言葉として書き記すことのできた聖書です。でもサタンは、その神様の言葉すらも人間の欲や人間の罪によって、むしろ人々にとって害となるような教えをそこから汲み取らせていくんですね。異端やカルトは、聖霊なる神様によって御言葉を教えられていくのではなくして、悪霊の働きの中に、サタンの誘惑の中に、自分自身の権威、自分自身の力を自分に従属している人々に対して圧倒的な力を持って用いたいという高慢さ、支配力、神のようになるという欲に罪に導かれたカリスマを持った教祖によって作られていくんですね。サタンの導きの中で彼らは一つの体系を作り、そしてそこに組み込まれた人々はもはや自分で考えることができず、マインドコントロールされてしまって、何が正しいかということ、真理から全く離れてしまうんですね。あの、オウム真理教のサリン事件も、全くそのような中で行われてしまった人間の罪の姿が表されていますね。だから大切なのは、御言葉を私的解釈をしてはならない。聖書を土台としていると言いながら、自分自身の欲を満たすために聖書を利用する人々がいるのであります。本人もサタンの巧妙さに支配されていることを知らずに、正しいと思って、御言葉を全く異なった解釈を持って行い、神様に背を向け、神様に反逆する生き方へと人々を導いてしまうんですね。本当に残念であります。ですから、私たちは本当に御霊様によって教えられていくという、このプロセスをいつも通らなければなりません。あなたにとって聖書が難解なのはなぜでしょうか。それは肉で読んでしまうからであります。聖霊様の働きにより頼んでいくよりも、なんとか自分で理解したい、理解しなければという思いの中で聖書を読みますから、だからわからないのであります。幼子のように、御霊様に頼り、教えてください。しもべは聞きます。あなたがどうぞ真理を私に示してくださいと。私は今苦しんでいます。今この現実の中でどうしたらいいかわからないでいます。私は心配です。不安です。私は本当にあなたの助けが必要ですと、御霊様に祈りつつ、御言葉から解決を与えてくださいと求めるのです。御言葉が輝いてきます。あなたにふさわしい、時にかなった神様の御言葉があなたに与えられていくんですね。だから、御霊様に祈りつつ御言葉を読むのです。どうしたら御言葉の深みを知り、真理の醍醐味を味わえるのでしょうか。御霊様があなたのうちに働いて、現実の自分の生活と御言葉とを一つにさせてくださるときに、あなたは御言葉の深さを本当に知るんですね。生ける神様のお言葉だ。死んだ神様の言葉ではない。今生きて私を強め、私を慰め、私を励ましてくださる、これこそ誠に真理の言葉、命の言葉、私の生けるパンである。私はこれをもって成長していくのだ。これをもって歩んでいくのだ。このように私たちは喜びを持って御言葉から教えられていくでありましょう。第2番目の質問。イエス様はこの時なぜ弟子たちに知恵でも力でもなく、主の平安を与えることを約束したのでしょうか。弟子たちがこれから遭遇する出来事を乗り越えられた原因は何だと言えますか。なぜ知恵や力でなくして平安なんだろうか。それは私たちが主からの平安をいただくときに、なんと物事に対して正しく判断できるようになるんですね。主の平安、これは主が私たちのうちに痛もうことを認めるということであります。そしてすべてのことを働かせて益としてくださる、この主が私の羊飼い、私の主、私の神であるという、この確信の中に、私たちが置かれてこそ、平安が 心の内を支配していくんですね。その時に私たちは御言葉からいよいよ力を得、現実のいろんな問題の中で神様の働きを見ることができる、信頼することができる、そして御言葉を現実の自分の問題に適応していくこともできる知恵をそれから与えられていくんですね。まず平安が与えられ、この平安を神様から与えられたものであるということを本当に感謝して、その平安な場において御言葉をいただいていくんですね。弟子たちがこれから遭遇する出来事を乗り越えられたのは、実は御霊様がこの平安を彼らのうちに与えてくださったからですね。御霊様の働きは真理を悟らせるだけではありません。私たちの心のうちに平安をもたらす助け主でもあるんです。そのことによって弟子たちはパニック状態から解放されていくのです。敵よ、さまざまな風評が飛び交い、週末を迎えたかのような日本において、あなたは主の平安を持っていますか。今や日本は多くのリスクの中に置かれているというこの感覚を、やがおうでも持たなければならない状況の中にあります。でもまさに私たちの人生はどんな時にもリスクは本当にあるんですね。明日、いえ1時間のうちの自分自身の状況を私たちは知ることができません。誰が一体地震を予知することができるでしょうか。津波を予告することができるでしょうか。私たちの人生はたちまちのうちに予想もしていなかった状況が起こってくるんですね。だから私たちは主の平安が必要なんです。外側がどんなに平安でなくなっても、人々がうろたえ、怒り、恐れ、パニック状態に陥っているときに、私たちは主がすべてを支配しておられる、すべてのことを神様が益としてくださる、この地上での生活も主の御手の中にあること、たとえ死が押し寄せてきても、それは天の御国へと私たちが帰る時ではないか。一日一日、恐れることなく、心を騒がせることなく、今を誠実に生きる。ここに主にあるものの生き方があるんですね。主の平安を持つ者は、今の働きに心を込めて、小さなことであったとしても、昨日も今日も変わらない真実を持って、誠実を持って、その働きに向かっていくんですね。水の上を歩くような状況において、大切なのは何でしょうか。ペテロはイエス様に来なさいと言われたときに、ボートから出て水の上を歩きました。イエス様を見ている間は、彼は恐れることなく水の上を歩くことができました。でも、ひとたび風の音に耳を傾け、高鳴る波の姿に目をやると、彼は急に恐れが心を支配し、水の中に沈んでしまいましたね。目を主から離すならば、私たちは状況の虜になり、その罠にはまり、ますます自らを苦しめていく方向に陥ってしまうのですね。主に目を向けることです。御言葉に心を向け、聖霊様によって御言葉から平安を得ていくんですね。それが大切であります。だからいつも御言葉と祈り、これが私たちの主の平安を心の内にしっかりと持つ秘訣なんですね。第3番目、イエス様の与えてくださる平安と世の与えるものとはどのように違うのでしょうか。全く違うのであります。世の平安は目に見えるものによって心に平安を与えるものですね。どれだけお金があるか、どれだけ病院の体の検査の数値が良いか、どれだけ事業がうまくいっているか、ことごとく数値、今までの経験から予測される良いデータ、これらのもの、目に見えるものによって私たちは自分の平安を確保しようとします。でもそれらのものは、先ほども言いましたが、今までは不動のように見えているものでも、即座にそれは全く信頼するに値しないものであることが分かってくるのであります。癌は突然にやってきます。今まで元気だったものが突然のように癌に襲われるんですね。でも私たちはどういう状況に陥っても平安を持てるんです。物や状態に平安の土台を置くものは、その物や状況が変わると 平安はすぐになくなります。でも私たちの平安は主の平安です。イエス様が私たちのうちにいてくださる家の平安であります。聖霊なる神様が私たちを励まし、慰め、導き、そして父なる神様の絶対的な愛を信頼できるようにと導いてくださる、このお方と共にいるときに、私たちは目に見えるもの、周りの状況、それらのものによって心を左右されない、どんな状況の中でも、主にある平安を持つことができるようになるんですね。イエス様は十字架の死に至るまで一貫して心の内に平安を宿していたことから考えましょう。イエス様は絶えず、父なる神様との交わりの中で、ご自身がどういう存在であるかということを自覚していました。だから、もちろん十字架という、これは苦しみであり、にやき杯であり、死ぬほど心が痛むような状況をイエス様も通りました。でも、その状況の中で主は祈って祈って祈っていくときに、その心に平安、誰からも奪われることのない平安が豊かに与えられていくんですね。この主の平安というのは、時に私たちがうろたえて、あるいは心沈んで、鬱的な気持ちになる、そういうことも全然ないよということではないんですね。そういう状況に陥っても、聖霊なる神様が私たちに、どこに信頼を置くべきかということを教えてくださり、イエス様の言葉に立ち戻らせてくださり、神様の絶対的な愛を確信するものへと導いてくださる。だから、主の平安は決して私たちから奪われることはない。一時的にそれが揺らいでいるかのように見えたとしても、それは単なる表面的なこと。私たちの内側にはしっかりと御霊なる神様と、生ける復活したイエス様と、そして愛なる父なる神様の、この三位一体の神様が私たちを守ってくださるから、絶対に安心なのであります。ここに平安のもとがあるんですね。イエス様はご自身の平安をどうして自分のものとできたのでしょうか。父なる神様との交わりですね。いつも見えざるお方との深い霊的な交わりが、見えるところの変化を乗り越えて、私たちにしっかりとした歩みをなしめてくれるんですね。敵よ、あなたはどんな時に不安や恐れ、心配に支配されてしまいますか？状況が変化することでありましょう。平安は御霊の実、ガラテヤ書の5章の22節にありますね。御霊の実は愛、喜び、平安とあります。主は平和の君、イザヤ書の9章の6節に、イエス様の予言がありますね。そこに平和の君と書かれています。そして弟子は平和を作るものであることをイエス様は三条の説教で述べました。主の平安、主の平和、これが聖書にとって大きな私たちに対するメッセージなんですね。主の平安を持っていくには、私たちはこの御霊なる神様としっかりと結びつき、平和の君であるイエス様をしっかりと見続け、そして自分の与えられた使命は平和を作り出す、御言葉によって使えることを通して平和を作り出していくものであるということを自覚するならば、私たちの生活はまさに主の平和の中に生かされていくんですね。どうぞこの日もこの主の平安を持って、心から主に、そして人に仕えていこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。